こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。あと、シェーブによる本書は経営における問題発見と意思決定を支える分析の考え方を実務的な9つの視点として整理したビジネス書である。初版は1998年だが、特定の流行フレームワークの紹介ではなく、事実をどう捉え、どのような切り口で問い直せば行動可能な判断になるかを扱うため、現在でも参照され続けている。著者は分析を数値の集計や図表作成そのものではなく、対象の実態と本質を理解し、適切な対応を選ぶための作業と位置づける。扱われるのは大きさ分解比較、時系列ばらつき、プロセス、ツリー、不確実性、人の行動である。市場分析、収益改善、営業企画、組織課題など正解が最初から与えられない仕事で、分析を意思決定へつなげる基礎を学ぶ一冊といえる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、分析の出発点を大きさの把握に置き、重要課題を見誤らない。本書の重要な出発点は、精緻な分析に入る前に対象の大きさと施策の聞き方を概算することである。売上低下、コスト増、顧客離れといった問題を見つけても、それが全体に対してどの程度の影響を持つのかを把握しなければ、限られた時間と資源を枝葉の検討に費やしかねない。著者が重視する大きさを考える姿勢は、全体規模、問題の寄与度、対策による改善余地、実行コストを大掴みに比較し、優先順位を定めるためのものである。これは厳密な予測値を最初から求めることとは異なる。まず、桁の水準を抑え、取り組む価値がある領域を見定めることに意味がある。例えば、一部顧客の不満が目立っていても、対象顧客数、利益への影響、離反の広がりを確認すれば、緊急の前者課題なのか、限定的な運用改善なのかを区別できる。分析の構図を複雑な手法の使用ではなく、経営成果に影響する論点へ注意を集中できるかで測る点が本書の実践性である。次に、分解と比較を答えを出すための切り口として使う。分析では対象を分け、何かと比べる作業が不可欠である。ただし、本書は漏れなく重複なく分けること自体を目的にはしない。分け方は、次の打ち手を変えうるさを明らかにするために選ばれるべきである。顧客を年齢だけで区分しても施策が変わらないなら、その区分の価値は低い。購買頻度、利益性、利用場面、解約要因など、対応の差につながる軸で分けて初めて分析は意思決定に寄与する。同様に、比較では、比較可能な条件を整える必要がある。地域別の売上を比べるなら、市場規模、販売期間、顧客構成、投入資源の違いを無視して結論付けることはできない。本書が示すのは、数値差を発見することより、その差が何を意味するかを問う態度である。優れた比較は、好調な部門や商品を単純に称賛するためではなく、再現できる条件と改善すべき条件を識別するために行われる。分解と比較を通じて、観察結果を実行可能な仮説に変えることが分析の役割となる。さらに、時系列とばらつきから平均値では見えない変化と裁量実践を読む。現在の数値を単独で眺めても、その良し悪しは判断しにくい。本書は時系列の視点を用い、現在を過去からの流れの中で理解し、将来への備えにつなげることを促す。前年比の増減だけで満足せず、いつ変化が起きたのか、その時期にどの施策、競争環境、資源投入の変化があったのかを重ねてみる必要がある。変化の背後にある要因を説明できなければ、過去の数字は単なる記録にとどまる。また、全体平均は重要な差を覆い隠すことがあるため、ばらつきを考える視点も欠かせない。視点、営業担当、製品顧客群の成果に開きがあるなら、望ましくない状態の原因を特定すると同時に、最も良い成果を出した事例を探ることができる。そこで問うべきなのは、好成績者だけの特殊事情なのか、他でも再現可能な仕事の進め方なのかである。ばらつきを異常として消すだけでなく、裁量実践を全体へ広げる学習機会として扱う点に、経営分析としての特徴がある。そして、プロセスとツリーで因果関係を可視化し、改善点を構造的に探す。成果が出ない原因を一つの部署や担当者に返すだけでは、有効な対策は設計しにくい。本書は、結果に至る過程を追うプロセス分析と要素間の関係を階層化するツリー思考を用いて、問題の構造を捉える。プロセスの視点では、投入から活動成果へ至る流れを見て、どこで滞留、ロス、品質低下、能力不足が生じるかを検討する。局所的な効率化が全体成果を高めるとは限らないため、工程間のつながりと最終アウトプットを基準に考えることが重要になる。改善の方向には、各工程を修正する方法、工程間のバランスを取り直す方法、既存の流れを前提にせず再設計する方法がある。さらに、ツリーは売上や利益のような結果を要素へ分解したり、複数の判断条件を整理したりする際に役立つ。 重要なのは見栄えの良い図を作ることではなく、検証すべき仮説と選ぶべき行動を明確にすることである。複雑な課題を扱える単位に分けながら、全体との因果を失わないための道具として両者は位置づけられる。最後に、不確実性と人の行動を分析対象に含め、数字だけでは決めない経営課題には、十分なデータが得られない問題や関係者の意図・感情利害が結果を左右する問題が多い。本書は後半で不確定であやふやな事柄と人の行動や組織のソフト面を正面から扱う。これは定量化できないものを分析の外に置くのではなく、限られた根拠の下で何を仮定し、どの選択肢を比較し、どの不確実性を管理するかを考える立場である。デシジョンツリーのような考え方は将来の分岐、起こりうる結果、確率や期待値を整理する助けになるが、置いた前提によって結論が変わる。そのため、数字の計算結果を絶対視せず、前提の妥当性と結果の感度を点検しなければならない。さらに、組織変革や営業施策では、正しい案であっても人が理解し、受け入れ、実行しなければ成果にならない。分析は人間を排した客観性ではなく、行動を含む現実をよりよく理解するためにある。本書は合理性と現場の複雑さを切り離さずに扱う視野を与える。結論として、本書は企画営業、事業開発、経営管理、コンサルティングなど、データや現場情報をもとに問題を定義し、判断の根拠を示す役割を担う人に適している。分析経験浅い読者には、集計や資料作成から一歩進み、何を明らかにすれば、次の行動を選べるのかを考える基礎となる。経験者にとっても、慣習化した分析の目的、比較条件、優先順位を点検する再読用の基準として有用である。観光時期のため、事例や表現には古さを感じる部分があり、うるが個別ツールの新しさではなく、問題に応じて分析の切り口を選ぶ原理に重心があるため、内容の核は損なわれにくい。同種のロジカルシンキング本には、結論の伝え方やフレームワークの暗記に比重を置くものも多い。それに対して本書は、大きさ比較、変化ばらつき、プロセス、人の行動までを一つの分析体系としてつなぎ、分析を判断と変革の前段に位置づける。正解らしい図表を作る技術ではなく、経営上意味のある問いを立て、行動へ結びつく事実を得る技術を学べる点が長く読まれる理由である。ご支援いただける場合は、もちょす、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。